最近はプライベートでホテルに泊まることが多いです。菊です。
バイクで長距離走ると、バイクと友達になれた気がします。K でございます。
はい。というわけで、毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
なんか K さん、私的なことを言いますね。
え？
え？なんか、ポエットなことを言いますね。
そうかな。なんかそんな感じするでしょ。
あんま、なんか、あんま意思を持った個体と思ってないからな、俺。
いや、意思を持った個体っていうか、あの、なんていうの。自分が、なんかバイクをなんか信用できてるかどうかみたいな問題。
ああ。
なんていうか、なんか、こう、どこまでスピード出していいのかとかさ。
ああ。
どこまで倒していいのかとか。そういう話。
僕の場合、ある時バイクが小さくなって、その時はなんか、いい感じになるってのはあるんですよ。
え？
いや、ある時バイクが小さくなるんですよ、感覚的に。
ああ、いけない。何を言い始めたのかと思った。
あの、実際に縮むわけではないです。
ある時バイクが小さくなるっていきなり何を言い始めたのかと思った。
なんかちょっと痩せたみたいな、そういう感じではなくて。
はい。
なんか感覚的に小さくなる瞬間があるんですね。
はあ。
3年乗ったら大体それぐらいの周期になるんですよ。
はい。
そうなってくると、こう、より、なんていうか、こう、機敏な動きが可能になるというか。
はあ。
そういう瞬間が訪れた経験が2回ほどあるんですが。
あ、そう。
まあ、あのスポーツスター、いつそんな経験が起きるんかなっていう。
そんな経験する前に。
で。
はい。
まあ、昨今バイクじゃないですか。
はい。
まあ、昨今のバイクといえばですよ。こう、私が乗り始めた頃になかったもんとして。
はい。
まあ、当たり前のようにヘルメットに通信機つけようぜっていう。
はいはい。
まあ昔ね、あのバイクで通信なんてさ、ああなんていうか BMW に乗ってるおじさんがやるやつっていうイメージだったんですよ。
まああとあれじゃない、あの、ケテルの通信機。
まあまあ。
通信機というか、あの、何？あの、無線機につけるこう、一式のセットみたいなやつあって。
そうそう。
ケテルの。
そういや、だからもう結局おじさんのもんやったんですよ。
ああ。
ところがまあここ、10年とは言わんが。
うん。
でも5年以上は確実に経っているよね。
そうね。
あの、なんていうか、こう、Bluetooth というものが。
はい。
Bluetooth というのを通信に使おうみたいな。通信に使うっていうか、その、なんか音声通信を Bluetooth でやっちゃおうぜみたいな。うん、そういう理屈がまあ、台頭してきまして。
はい。
まあ、ブルートゥースってね、最初出た時はね、何やねん、この企画って思ってましたけど。
そうそうそう。この企画何使うのっていうやつやろ。
マジで思ってたよな。
おう。なんか通信距離がね、なんかあの、20メートルぐらいで、みたいな。大した速度も出えし。
で、なんか同期すんのにすげえ手間かかる、みたいな。
おう。
何これと思ってて。
そうそう。こんな企画何に使うねんと。
で思ってた。思ってたらもう世界は Bluetooth で溢れてたという。
そうですね。いや、もう何が起こるか分からんね。
分からんね。
はあ、ちょうど、なんていうん、ちょうど、初級シスアだとか、
ほう。
大学、まあ大学のあの情報の授業とか、初級シスアだとかを勉強してるときにさ、なんかそういう通信企画がいろいろ出てくるやん。
はいはいはい。
それでなんかこういろんな通信規格がありますとかね、こう赤外線通信がどうとかさ、Wi-Fi がどうとかいろいろあるけど、Bluetooth な、もうなんかこの、なんか、極端に中途半端ななんていうか規格やな、これっていう感じの、遠くまで通信できるわけでもないし、なんか、間にな、ものがあれば終わるし、みたいな、なんかそういう。
まあとりあえず、通信機はいるよね。
そうですね。
あの、我ら愛用してたさ、
はい。
もう、かれこれ何年使ってんねんっていうぐらい使ってたさ。
はい。
あの SMH10 ですよ。
はい。
あの、
セナ社の。
セナ社の、俺たちのセナ社の。一応あの、楽園会公認はセナ社ですから。で、そしたらさ。
はい。
あの、K さんの使ってるものが。
はい。あの、
故障ということが判明しまして。
はい。マイクが。
あの、
使えてない。
とうとうもう、もう。ダメだ、ダメかって。
ああ。
まあ言うてさ、過酷な環境に置かれてるからな、あれ。
そうですね。まあ、雨風にずっとさらされて
る。さらされて。
うん。で、多分、なんていうん。あ、なんか、2個セットをなんか、2つか3つぐらい買って、なんかみんなでつけたやんか。
そうそうそう。
あの時最初。うん。多分、あのつけた中で、一番酷使されてるのは多分僕のやつやと思うんだよね。
ああ、はいはい。
多分一番なんていうか、あの、乗ってるし、一番使ってるような気がする。
まあそうでしょうね。
はあ、まあマイクが壊れてるだけで全然音楽聞けるとかの、いうのはまだいけんねんけどな。
だから本体は生きてるけど、あの、クランプユニット側が死んでるみたいな、
ね。多分そうなんでしょうね。うん。
まあそこだけ変えりゃいけるなんてことも言えるんですけど、
はい。
さすがにそれするかっていう。
ああ。買おうよ、新しいやつ
を。そう、新しいやつ買おうと。いうことで、あの、買いました。
はい。
もちろん、セナ社。
はい。
もう我々にとっては最新モデルですよ。20S でも。
はい。今一番最新は何 ?30K?
え、50S。
50S なんかあるん？
あの、マジ最新はそれ。
あ、そうなの、もう知らんかった。
今、日本で出るか出ないかぐらいなんですよね。
あ、まだ出てないの？
いや、買おうと思ったら買えんねんけど、じゃあ日本で普通に売ってんのかって言われると。
うん、日本では 30K しか売ってない、ね。日本のセナ社の、あの、ホームページには。
一応2020年8月中旬に出ますって書いてますね。
何が違うんやろ？
なんかね、うん、メッシュ通信が、
うん、
あの、バージョン 2.0 になりましたみたいな。
へ
え。スピーカーが違う。
ああ。
Bluetooth 5.0 に対応。
ほんまや。50S。
あと、なんか端子があの USB-C になった。
へえ。でもあれやもんな。ほら。
はい。
セダンのやつってさ、あれあるやん。アプリあるやん。
あるある。
アプリに接続したらさ、なんていうの、Bluetooth 関係なく通信できるやん。
あ、通信できる。
なあ。あんまやったことないけど。
俺もあれ使ったことはないな。
うん。
いや、もっと
言うとさ。別に、だから、近くにいてもおらんかったよ。全然いけるみたいな。
うん。いや、もっと言うとさ、このメッシュ通信もさ。
はい。
実はメッシュ規格と Bluetooth を変換するアダプターみたいなのが売られてて。
なんで、メッシュ通信と？
と、Bluetooth。
あ
ー。を変換するっていうか、そのメッシュ通信に特化した、レシーバーで音声は Bluetooth に流すだけっていう機械があって。
はいはい。
要はあの既存のやつでも参加できますっていうか。
うん。
まあそれだけのもんみたいなも売ってるんで。まあこの製品あるってなんかちょっとセナ社優しいなと思ってさ。
はいはい。
今まで使ってるやつでさ、なんかみんな周りの人が買い立っちゃったけど僕だけなんか置いてけぼりなんですがっていうのも防いでくれるっていう。
はいはい。
っていうか多分これあのよそのメーカーのやつでも通信できると思うから。
そうでしょうね。
別に使いたかったらこれ使えばみたいな。優しいな。うん、
そうね。僕らの 20S はあれなんだっけ？メッシュ通信には対応してない、ね。
対応してません。
してないよね。
はい。
まあ別になくてもまあ関係ないんかあんまり。
多分関係ないよ僕らの使い方やったら。
は
あ、まあこれあったらさ、あのなんていうの？複数でツーリングしてて、動的に合流したりとか、
うん、
別れたりするときに通信が切れたり、
はいはいはい、
しないっていうのはある。っていうだけ。だから 20S ってのは基本的に Bluetooth に特化してるんですね。
なるほどね。
Bluetooth の機能だけで見たら一番多いんじゃないかと。
はい、はい。
そこだけで見たらな、みたいな。まあ、メッシュやりたかったらもうこのプラスメッシュ買いましょう。
そのプラスメッシュっていうのはどこに書いてある？それはセナが出してる。
セナ社が出してます。
へえ、あ、これか、プラスメッシュ。へえ。
優しい製品ですよね。
そうだね。だから 20K にこれを接続すれば、メッシュに参加できるっていうこと
ですね。そういうことです。
なるほどね。
で、まあ、なんていうかさ。
うん。
で、セナ社の闇ですけど。
うん。
内外価格差ものすごいじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、今回はですね。
うん。
我々は、海外通販に手を出し。
はい。
うん、こいつは安いぜっつって。
はい。
買いましたね。
そして。
安かったなぁ。まあ、毎度おなじみ、デュアルパックを買って、一個ずつ分けようぜっていう。う 先方ですけど。一人当たり2万円ちょいですんだからな。
そうですね。
あの、国内で買ったら7万っていう。
おかしくないっていうやつよ。
一体何がなんか何でかかってるって言うんだけど、ニューズウィークかなんかで書かれてましたよ。
何が書かれてた
の？日本の経済効率が先進国最低なのは中間搾取がひどすぎるからっていう。あ、なるほど。まあこれでね、こう壊れたインカムとおさらばして、
うん。
こう、ハッピー通信ライフが送れるわけですよ。
そうですね。今充電してますよ。
あ、充電します。ファームウェアも上げといた方がいいよ。う
ん、あ、ファームウェアどっから上げるのかな？
あ、セナのグローバルサイトから。
あ、そういうことね。
はい。
JP じゃなくて。
あ、JP はもう当てにするな。
ね。JP はこのなんか会員サイトみたいなとこしか。
まあ、俺たちは、だからもう、
ね、うん。グローバルに生きると。
中間搾取はもうごめんだ、みたいな。
なるほど。
はい。で、冒頭で言いましたけど。
はい。
最近意味なくホテルに泊まるんですよ。
はい。
意味ないわけではないけど、はい、なんていうの、大阪市内のホテルとか。
うん。
なぜなら激安だから。
はい。
安いから買うとかって消費行動としか最悪なんやけどな。
そうね。
で、まあその最悪の消費行動をですね。
はい。
いや、というのもね、なんてとこやったかな、東急レイホテルっていうところがさ、うん、一泊7700円。
うん。
朝食はないんやけど、夕食付き。
はい。
で、ステーキ食べ放題。
うん。
で、何やったっけ、大阪府がやってるキャンペーンで、7000円以上のところ泊まったら、2500円なんか、ペイペイとかなんか楽天のなんや、エディとか、ああいうのでなんかやるわ、みたいな。
はい。
もういや、泊まった日になんか、パスワードみたいなの渡されて、これ入れたら、そのコード発行してくれるからもう、なるだけ大阪でこう、もらったらもうすぐ使ってくれ、みたいな。
はい。
そういうやつやって。で、プラスアルファな、あれですよ、例の GoTo キャンペーン、賛否両論というか、まあ、ひいばっかりしか聞かんけど、
うん。
の対象でもあるから、みたいな。その7700円から 35% さらに、みたいな。
はいはい。
そういうなんか地獄のコンボ技みたいなのが発動するんですね。いや、で、冷静に考えたら、ステーキ食べ放題って俺人生で初めてちゃうかと思って。
ステーキの食べ放題
ないよ。あんまりなんか聞かんやろ、そんな。
聞かん、聞かん。
なんか沖縄でなんか看板見たことあるけど。でもそれなんか沖縄の特殊事情っぽいやん。
まあね。
で、なんかこう、ね。いやー、なかなか良かってさ。
うん。
なんか、ステーキそのものよりもさ、なんか、こう一緒に出てくるスープとか、なんか、オードリーみたいなのが、はい、なんていうか、でもちゃんと美味しいって。なんか、ちゃんとしたホテルの味するって。
はい。
あ、パンが美味しいし、ついてるやつが、ホイップバター。そう、ちゃんとしたバター。マーガリじゃないって。なりましたとさ、
はい、
あ、よかったよ。まあこれなんか7月末で終わりですって書いてあったけど、まあなんか多分似たようなことはやってると思うから、皆さんそういうの探して行ったらいいんじゃないですか。はい、近場で泊まろうみたいな。で、
はい、
こないださ、まあ手短に話すけど、
うん、一
人で沖縄行ってたんですよ。
はい。
なんていうか、
7月のね、
はい、
連休にね、
7月の連休に。
まあ前回言ったじゃないですか、だってそれ。
言ってたっけ？行きます。
今頃君はって。
ああ、今頃沖縄に行ってるんだよって。
はい。
で、さ、行ってきたんですよ。
はい。
あえて、ちょっと変なとこ泊まったろうと思って。
はい。
まずあれですよ、今回の旅ね。関空から行ったんですよ。
うん。
あえて。
うん。
みんな大好きボテジューが復活してると思ったらだから。
うん。
復活してなかったけど。
はい。
関空は割と閑散としてたね。
まあ、国際線メインや
から。ああ。で、まあ、ね、ほどなく、あ、沖縄行ってさ。
はい。
いきなりレンタカーっすよ。
はい。
何やったっけ？なんか、トヨタのなんか聞いたことないっていうか、なんか、ここ半年ぐらいで出たような車借りて。
ヤリス
じゃない、なんか真四角のやつ。
真四角のやつ。
そう、なんか四角い車。
へ
え。なんか1リッターターボとからしいけど。
へえ。
何やったかな、ラッシュじゃなくてなんかそのような、
あれか、あのよ、あのえダイハツでいうロッキー。
ああ、そうかもしれん、あの SUV 調のやつ。
ああ
、渡されて、あ、なんかシャレてんなと思って。
ライズ。
あ、ライズ。あ、そう、あ、そんなんや、そんな。
へえ、いいやん、新車やん。
もう、マジ新車で。
うん。
これ2泊3日で5500円ってめっちゃお得やなと思って。最高って思いながら。で、まあ、宿もちょっと変わったとこ撮ったろうと思ってさ、あえて名護の方に撮ったんよね。
はい。
で、まあ、理由は単純で、
うん。
プールとジャグジーがあったから。で、そこそこ安かったから。
はい。で、まあ、体感が。
ん？
体感が欲しかった。
あ、そう。なんか、
体感。
あの、怠惰な感じっていうか、って思ってさ、まあ、行くんやけど、
はい。はい。
ただ、分かった。日本で体感は出せない。なぜか、理由は一つだけやけど。はい、子供の存在が極めて邪魔っていう。なんか、プールで派手に騒いでるからさ、そこに押しのけて入るほどの根性はないっていうか。でも幸いなことに、
はい。
一応10時までやってんねん、みたいな。
うん。夜になったらだいぶ。
そう、夜の、さすがに9時ぐらいには帰ったから、
ああ、
まあその最後の1時間だけは俺のものとして、ずっとジャグジー入ってみてった。いやー、まあジャグジーにもね、ゲーミング機能がついてるし。
ゲーミング機能
まあ泡が出るはわかるけど、光るっていう要素いるかって思いながら。まああれ既製品なんやろうけどさ。
うん、
光るみたいな。いや、まあ、そんなとこでさ、2泊ほど過ごして。
はい。
で、あと、まあ、ほんま、なんか、なんていうか、わざわざこう、ブラブラして、ほんまブラブラして帰ったな、っていう、だけの旅やったな。
それ、なんか、どっか行ったりとかしてないよ、なんか。
え？まあ、アメリカンビレッジ行ってみたりとか、
はい。
沖縄の最北端であるところの、あれ、はい、なんていう名前だっけ。なんか読みがなんか、いつも忘れんねん、あれ。
ヘンド岬？
あ、ヘド。
ヘド岬？
ヘド岬。で、まあ。
これなんもないんじゃない？
え？
マジで。マジでなんもないんじゃない？
でもなんかカフェみたいなの
あ
って。
ああ。
カフェで、パーラーってやつがある。
ああ
沖縄で言うところのパーラー。
ああ。おばちゃんがなんかやって
る。パーラー文化のパーラーってやつ。
おばちゃんがなんかやってるじゃん。
あ、そう。
ブルーシール売ってるんじゃない？おばちゃんが。
まあ、マジでブルーシール売ってるよ、おばちゃんが。
ああ、そういうことや。
で、あと、ヤンバルクイナが出てくるから、スピード落として走れって書いてある。
マジかよって。
ほう、
見た？
え？
見た？
いや、見てない。
あ、見てない。
あれだってなんか夜行性のもんなんやろ、確か。
あ、そう。
うん。おー、じゃあ、
ヤンバルクイナ出てきたらいいな、と思ったけど、今。
まあ、ヤンバルクイナからやったら別にな、なんか、自分らに害ないもんな。
ないな。
いや、鹿とかやったらさ、ちょっと。
怖いけどさ。
ちょっと怖い。
鹿おらんやろ。
おらんのかな、沖縄って。
おらんやろ、鹿。
で、こうね、島をぐるっと回って。
はい。
あと、まあ、ちょっと発見したこととして、沖縄のバイク勢は、
うん。
もうみんな夜走ってんねんな。
そうなのかな。
なんかそうやった。名護の A&W の前に、なんか、何台ぐらいおったかな ?2、30台おった気がする。
へぇ。
2、30台って言っても、なんていうかな、グループ的にはバラバラっぽいね。なんか、
はい、
5台、まあまあ、5台、6台ぐらいのグループが何個かみたいな。
うん、だからそれだから、あれじゃない、治安が悪いだけじゃない。
いや別に見た感じ普通やったけどな。
だからあれじゃないの、アメリカで言うところの夜にこう集まってくるあれみたいなことじゃないの。
あの、サンズ・オブ・アナーキーみたいな世界が広がってる。
まあ、それ知らんけど、あの、バック・トゥ・ザ・フューチャーであの、ねじ曲げられたあの未来になるみたいな。
まあでも昔、
2で。
昔読んだことがあんねんけど、あの、まあ、チャンプロードあるじゃないですか。いや、あるじゃないですかって、はい、もうないんやけど。
ないけどね。
あの、沖縄の暴走族特集ってのがあって、はい、あれなんか地域を巡ってこう写真撮っていくやん。
はいはい。
沖縄の暴走族ってなんていうか異色やん。
うん、まあ。
あのバイクが普通って。で、なんかな、何代目みたいな概念がないっていう。
ああ。
その、同好会的に集まって、
はい。
あの、なんていうかもう、その人たちがいなくなったらそれはもうなかったことになるっていう。システムから、
はいはい。
なんか、
その引き継がれるもんじゃない。
引き継ぐ性質のもんじゃないねんっていうのは聞いたことあるけど、でもそんな感じでもなかったけどな。
えなんか引き継がれてる感じがした。
いや、違う。だから、その、実際に、その夜走ってる人って、別にそんな感じでもなかった。
はい、ああ、そう、ヤンキーとかそういうじゃなくて、普通の人って。
多分単に熱すぎるから、その時間に走らざるを得ないんやろうなって。
でも本土に比べたらあれじゃないの？カラッとしてるんじゃないの？
それ全然。
あ、そうだ、普通に暑い。
うん。むしろジメッとしてるで。
へえ。
いや、なんかその沖縄バイク文化みたいなのがちょっと垣間見えた旅やったな。まあもちろん昼間走ってる人もいたけどな。
うん。
で、なんかこの気温、だって、なんか37度とか、この車の温度計出てるけど、はい、この人ら死ぬんちゃうかと思いながら
。まあ、後で話するけど、
はい、
今日もそれぐらいの暑さやったよ。
うん。でも、今日も全然あれやで。沖縄のあれに比べたら全然マシやで。
あ、そう。
うん。
今日の僕のバイク、あれ、ずっと36度で、
ね、
暑いなと思いながら。
いい機能ついてますね。
え？何が？
そんな。外気温計なんて。
外気温計ついてるよ。
ついてないんだよな、そういうの。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね、まあ、今回というかですね、こう収録してる今日の話なんですけど、
はい。
まあちょっと、まあ、梅雨も明けたし、バイクでも乗ろうじゃないかっていうことで。
まあ、そういうことなの？
え？
なんかどっちかっていうと、あ、じゃあ、物の受け渡しとかそういう話じゃない。
まあ、実際はそうです。インカム渡しに行くわっていう。
物の取引と、まあその他もろもろ、競技事項があったから。
はい。で、集合場所。
はい。
ワンオフカフェ。
うん。
まあ行ってきました。あれ、なかなかすごい。
場所はどこでしたっけ？
兵庫県。あれ、姫路になるのか？
立つのですね、立つの。
あ、辰野。
辰野市。の、何？あれは、新米湖海水浴場の横みたいな感じ？
そういうことかな。なんか、新米湖や海水浴場ってあの、舞湖っていう地名、また神戸の方にあるから、ややこしいよな。
そう、ややこしい。新米湖って書いてあるから、って思ったけど、あ、ここも新米湖って言うんやな、と思って。
なんか海岸の近くのことを舞湖って言うかな。
そうなんかな。
いや、知らんけど、なんか、兵庫県辰野市。
三津町
か。三津町黒崎。
すごい人やったな。
うん、すごい人やった。こんな混んでんねやと。
そうそう、いや。まあ、その、ワンオフカフェもそうやけど、なんか、海水浴場めっちゃ人おるやん。
海水浴場がすごかった。
海水浴場めっちゃ人おるやんっていうか、全然自粛なんかする気ないやんみたいな感じ。まあ、外やからいいんかもわからんけど。
いや、大丈夫や。あの、ハワイではサーフィン推奨らしいよ。
でもサーフィンじゃないやん、あれ。
似たようなもんやろ。
いや、サーフィンは一人でやるもんやけどさ。海水浴場はだって、なあ、そうじゃないやん。
まあ、
と思ったけど、まあ、うん、人のこと言われへんし、まあいいかと思って。
なかなかすごいとこにあるよな、あれ。でもほんま。
まあ、目の前海やからな。
つうかあれ、あんなとこ知らんかったら絶対行かれへんわっていう。
行かれへん、行かれへん。しか、あんなとこ入っていこうと思わんもんだって。
入っていいもんとも思えない
し。そうそうそうそう。これ入ったらいいけど、入ったらいいけど、出てこられへんのちゃうっていう感じがする道やん、なんか。
おう。
入り口だけ見れば。あれでも、あっち、あの、海水浴場をかすめる道が水晶の道ではないんやな。
多分な。
あの、帰りに通ったあのくねくね道の方が。
そう、山側から入って、なんか、
侵入
ホテルの駐車場みたいなのがいっぱい並んでるところの横を通り抜けてっていう方が、正規ルートやな、うん、多分。
ね。まあ、いずれにしろ海っぺりで。
はい。
でもあれなんでしょ？あの、君がほら、去年行った時にはなかったあの駐車場ができて
ね。ああ、そうですね。広くなってましたね。
だから、あの、店の前にこう、並べて止めるだけじゃなくて。
はい。
ね、ちゃんとコンクリ持ってあるから、今日みたいにクソ熱くても、
大丈夫。
ね、あの、サイドスタンドがこう、沈むこともないという、良心的な。
はい。
良心的な駐車場じゃないですかね。まあ、コンクリ売ってあるのはいいなと思ったけど。
まあ、コンクリ舗装の方が基本的にコストかかるはずなんでね。
うん、高いでしょ。
うん。流弁単価が全然違うから。
うん。まあ、アスファルトなんてもともとゴミやからな、だってあれ。
うん、うん、うん。
カスじゃないですか、だって。石油の。いや、だからわざわざね、あそこバイク止めるように多分コンクリしてあんねんな、っていう。
はい。そういうことでしょう、多分。
はい。
まあ、でもほんま、なんか人多かったな。
あの、カフェ自体も人多かったね。
うん。
僕らたまたまほらギリギリ入れたけど、なんかもう次の組ぐらいからはなんかアウトっぽかって。
おう。あと、つなぎ来てくる人がいて、この人死ぬんちゃうかと思う。
いや、ほんま、そうや。っていうか、何、あの、つなぎ、まあ、あれか、バイク乗るときはつなぎ切るっていう人なのかな。まあ、
まあ、そういうことやろうな。
ああ、大変やなと思った。いや、なんかつなぎ来て走るようなとこじゃないと思うけどなって言おうと思ったけど、まあ、いつも切るんやろな、多分。
いや、なんか近くにそういうのがあんのちゃう。
走りやスポットみたいな。
そうそうそうそうそう。
あー、なさそうやけど。あー、あれか。いや、帰りね。帰りちょっと道それて。
はい。
国道2号からそれて250号の方行ったんですよ。
はい。
そしたら、250号は割とアイオイからアコーまで、ずっとくねくね道やったから、まあ、ああいうところを、まあ、走るんかもわからんな。
で。
はい。
でそのワンオフカフェで気づいてしまったことがあるんですよ。
はい。
僕ちゃんのスポーツスター、油漏れとるぞって。なんか嫌な雫が、地面に跡があるぞって。
コンクリートだから、シュレルからよくわかるよね。
わかるね、あれ。
ね。
なんか一滴ポタって。
おやって。
おやおや、これはってなるじゃん。まあ一応バイク屋さんで協議した結果。
うん。
ホースが割れてんちゃうかっていう。
うん。
ハーレーのエンジンってドライ散布なんで。
はい。
オイルタンクが別体なんです
ね。オイルタンクがね。はい。
で、オイルタンクとエンジンを繋いでるホースの劣化の可能性があると。まあただ可能性やと。
うん。
で、だから、該当部分をよく洗って、
うん。
観察してくださいっていう。
はい。
まあ、そんな勢いよく漏れてるわけではないから。
まあまあね。
っていう。
それもあれじゃないの。多分乗らんかったら多分漏れてけへんと思うで、あれ。
ああ。
あれぐらいの雫やったら。
や
ろうな。乗ってそのオイルが柔らかくならないと多分出てけへんじゃん。冷えてる状態だったら多分漏れてけへんやろ。
まあだからこそ今まで気づかなかったという。う
ん、まあそうでしょうね。これでここ最近ほら乗ったやん。なんか何回か。ね。弁慶も行ったし。だからじゃない。
うん。まあ、そうやろうな。で。
はい。
まあ、その弁慶寿司に行ったという件でお便りをいただいておりまして。
はい。
はい、ヨッシーさん。いつも、これも普通おたでいただいております。
はい。
いつも楽しくおとなしく通勤中や空いた時間に聞かせてもらってます。育士、経営士、リスナーの皆様、弁慶寿司ツーリングお疲れ様でした。皆さんとたくさんお話できてとても楽しかったです。また何かあったら誘ってください。行けたら行きます。では。はい。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。来ていただいたヨッシーさんからメールを。
はい。
はい。いただきまして。で、実はこれまだ続きをもらってるんですよ。
はい。
はい。ヨッシーさん。いつも楽しく聞かせてもらってます。で、弁慶寿司ツーリングの後、皆さんと解散し、私は帰宅せず、 せっかくなので舞鶴方面をツーリングしてきましたよ。舞鶴市内のビジネスホテルを予約し、その夜舞鶴市内のアーケード街を徒歩でヨッシー散歩しながら、たまたま見つけた謎のラーメン屋さんで夕食を取りました。とっても美味しいね。それにしてもコロナの影響なのかどうかわかりませんが、街にはほとんど人がいませんでしたね。すれ違う人になんか怪しい目で見られてたな。腹も膨れて満足したので、そのままホテルに帰り寝ました。で、次の日、海上自衛隊の戦艦を見学しに行ってきましたが、なんとコロナの影響で入場禁止となってましたわ。残念。仕方がないので遠くから眺めながら、せっかくなので隣にある赤レンガ博物館とやらを見てきました。まあまあですね。で、時間が余ったので近畿スポーツランドの働くバイク8体全員集合というレースを見てきました。まあレースの詳細などは別の番組にメールしてますので割愛します。乞うご期待。まあそんなツーリングでした。ではまた。はい、ヨッシーさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なるほど、舞鶴の方行って、
うん、
まあヨッシーさんだからヨッシー散歩だねって。
はい。
で、
はい、
コロナの影響なのかどうかわかりませんが、街にはほとんど人がいませんでした。
うん、多分いつもそうなんじゃないの。
そうなんです、僕は答えを知っているんです。いつもいませんって
だろうなって思ってたけど多分そうなんでしょうね。
はい。
まあでも舞鶴自衛隊がおるから、
はい、
あれでしょ、多分あの夜の飲み屋街みたいなのあるでしょ多分。
いや、あるじゃんねんけどな、
う
ん、
多分そういう人には、多分そういうところには多分じわじわと人おると思うけど、
どうやろう、自衛隊とかやったら行くなみたいな話になってるやろうけどな。
ああ、まあね。
許さんか。
自衛隊のあるところは大体そういう飲み屋街あるからな。
うん。まあ、ちなみにあの、舞鶴って、
はい。
何やったっけ、あの、海上自衛隊の、
はい。
教育隊みたいなの終わった人が初めて配属される3つの箇所のうちの1つ。
はい。
やったかな、ってなんか聞いたんやけど。
うん。
で、残り二つは佐世保と横須賀やったかな。
うん。
舞鶴ダントツに人気ないらしいからな。って聞いた。
いや、まあ、
行きたくないでござるってなる。
まあ、こういうこと言うと悪いけど、まあ、佐世保も似たようなもんじゃ
って。いや、佐世保結構都会やぞ。
いや、行ったことあるけどさ。
いや、マイズルと佐世保比べたら、
佐世保の方が上かな。
佐世保やろ。
そうかな。
いや、佐世保やと思うで。
そうか。まあ、そうかな。
だってマイズルやで。
だってマイズルやでって言われても。
あの、福井から。
マイズルのことをよく知らんから、
ね。福井から入ってきたらいきなり道路ボロボロになるから、何か、何があってんってなるって同じの。マイズルやで。
ダントツで人気ないんか。まあ。
ダントツで人気ないらしいですよ。まあこれどこまでほんまか知らん。つかその、ほんまにそのなんか3カ所だけにしか配属されないのかどうかも、俺もなんかほんまのことなんだろうかわからんけど、まあまあまあ。いや、でさ。
はい。
あの、このヨッシーさん恐ろしいこと書いてるんですよ。
うん。
あの、海上自衛隊の戦艦を見学しに行ってきました。
はい。まあ海上自衛隊戦艦はないからね。
戦艦はない。海上自衛隊にないっていうか、世界以上探しても戦艦なんてほぼないから。
もうないんかな、
ま
あ、ほとんどあれか、ほとんど駆逐艦やもん
ね。水だけ。
はあ。
いや、で、いや、だから戦艦警察が来るわけですよ、こういう時に。
ああ、まあまあまあまあ、戦艦じゃない。
戦艦じゃないよ、おらーって。
あれやからな。だって、海上自衛隊の船はだって全部護衛艦やからな。
ざっくり護衛艦。
全部護衛艦や。飛行甲板がついてても護衛艦やから。
あ、まあ、潜水艦はどうか知らんけど。
まあ、潜水艦は潜水艦やな。
うん。
その、水の上にいるやつは全部護衛艦でしょ。
なんか、護衛艦ってざっくりした言い方するわ。
うん。まあ、細かくあのね、分かれてはいるけど。なんかあれやん、DD とか DDH とか。
うん。
ヘリ空母は DDH から。まあまあ、海上自衛隊の戦艦ですよ。
はい。
あ、戦艦。まあ、そうね。
戦艦
から。普通の人が見れば戦艦や、あれは。
あ、ちなみにあの、最近はあの、沖縄関連で学んだことで、
はい。
ゴーヤー警察ってのもいるらしい。
ゴーヤーチャンプルーって。
ゴーヤーや。
ゴーヤーじゃない。
ゴーヤーやって。
ゴーヤーじゃないの。
ゴーヤーじゃない。
ゴーヤー。
それ言ったら警察来る。
警察来る。 ゴーヤーチャンプルって言わなかった。
そうそうそう。
ゴーヤーチャンプルって言ったら怒らーって言ってくる。
そう。
逮捕って。
そう。で、まあ仕方なく赤レンガ博物館。
博物館。赤レンガ博物館なんかあんねんの？行ったことないの？
俺も行ったことないねんな。舞鶴ってな、なんか行きにくいやん。
うん。で、舞鶴。でも舞鶴、だいたいあの、あれやん、何だっけ、トレトレ魚市場やったっけ。舞鶴。トレトレセンターやったっけ。トレトレ市場。あ、そうそうそう。あそこしか行ったことないけ
ど。あと、レストラン魚連っていうすごい名前の店があるし。
ああ。なんか通りがかりにあの、トレトレ市場に行くぐらいしか。
うん。で、舞鶴ってさ、なんかな、2カ所に分断されてんねんな。
そうね。舞鶴と西舞鶴。
西舞鶴と東舞鶴。
うん。
いや、だからなんかお互いにアクセスが悪くて、みたいな。
はい。
ところがあるんで、難しいところではあるんですが。で、時間が余ったので、近畿スポーツランドまで行ったのすごいな。
近スポーってどこやったっけ？
宇治。
宇治。まあ、帰り道じゃないんか。宇治だわ、
なんか。いや、まあ、とりあえずあの、天ヶ瀬ダムとかあの辺やね。
はいはいはいはい。また偉いとこまで行ったなって感じ
で、ね。まあ、早いけどな。舞鶴からやったら、今、高速の関係で。
うん、すぐ行くけどさ、っていう。だから、あれじゃないの、もう相当時間余ったってことやろ、多分。
スッて行って、スッて終わるみたいな。
うん、多分赤レンガ博物館終わった時点で朝10時ぐらいやったんじゃない？
よとして。まあ。あ、そうか、まあ、一泊してるもんね。
そうそうそう、どうすんのこれから帰んのみたいな。
まあ、というわけで、ヨッシーさんはね。
はい。
まあ、だいぶツーリングを満喫されたようで。
はい。
はい。
まっすぐ帰ったよ、君は。
え？あ、僕ですか？まっすぐ帰りました。
はい。まあ、僕は、まあ、前回も言いましたけど、ちょっと寄り道っていうか、下道ツーリングで帰ったぐらいですけど。
まあ、でもこのツーリングのおかげで。
はい。
あの、タイヤがだいぶいい感じ
で。ああ、そうね。タイヤがもう完全タイヤになった
ので。はい。あの、今日、あの、走りを見ていただければ、まあ、ちょっとビビりが取れてた感じが、はい。
そうかな、なんか、あ、山道走ってるときもっと早い行きやと思ってたけど。
いや、なんか前から来たら嫌やなって思って。
ああ、まあ、でも道広いから行けるやろと思って
た。そこは、
うん。いや、あのスピードで走られたら俺があの、二足じゃ走られへんねんけどっていうようなスピードやったから。
まあ、ハーレースピード問題あるからな。
そうそうそうそう。いや、お前は多分トルクで押し切れるんやろうけど、俺は無理や、みたいな。
一足でずっと走るとかできてまうから。
そうでしょう。一足で、いや、あの坂道のところで一足に落とすの怖いからさ。
逆にね。
逆に。なんかすごい挙動しそうで怖い。
では、とりあえず、ヨシエさんメール、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
メール等々募集してますんで、ぜひ。
はい。
お願いいたします。
はい、お待ちしております。
あと、なんかあるかな。
あと、そろそろさ。
はい。
まだ何も決めてないけど。
はい。
秋に向けてどうするかっていう話だね。
ああ、そうですね。
うん。まあ、ちょっと、副案を持ってはいるんで。また、相談。
はい。
っていうか、あの、協議しましょうっていう。はい。
わ、はい、かりました。というわけで、今回の放送は私、行くと。
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。